どうぞ今日のテキストはヨハネの福音書の14章16節の御言葉です。どうぞ新約聖書をお持ちでしたらヨハネの福音書14章16節の御言葉をお開きいただきたいと思います。子供たちが賛美する賛美歌の中にこんな歌詞があります。できないできないなんて言わないで、きっとできると叫ぼうって。できないできないなんて言わないで、きっとできると叫ぼうって、信仰の話を歌ってます。我々主イエスキリストによって救われたクリスチャンたちっていうのはまさにこのような信仰を持って生きることができるものになりました。聖書を通して主は私たちにこの命令に従いなさいと主の命令を示してくださいます。主は御心を示してこの御心に従ってきなさいと、その実践を私たちに命じます。その時に私たちが避けなければならないことは、自分にはできない、自分にはそれは無理だと、そういった不信仰を捨てることが必要です。私たち信仰者は神様にあってできるんだという信仰を持つ者たちです。そして神様はあなたに、私があなたに命じることは実践できるんだと教えてくださっています。何度でも繰り返さなきゃいけません。この真理を我々はしっかりと覚えることが必要です。しっかり私たちは心に刻むことが必要です。この真理にしっかり従って生きていくことが必要です。それは私たちは御言葉を実践することができるということです。神の言われた命令を神は実践できるんだとおっしゃってくださっている。この神様の約束に立って我々は生きることが必要です。これまで私たちは特に神様の恵みによって我々クリスチャンというのは生まれ変わったんだということを学んできました。私たちは新しく作り変えられたんだと、古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなったと、新しい人生を歩み始めるものになった。それがクリスチャンですよね。皆さん思い出していただきたいのは、神様があなたを罪から救い出してくださった、永遠の地獄から救い出してくださった、その理由は何だったか。神様があなたを新しく作り変えてくださった、その目的は何だったか思い出してください。それはあなたがあなたを作ってくださり、あなたを罪から救ってくださった創造主である誠の神様の栄光を表すためにです。そのために人間は作られた。しかしその目的に人間は従っていくことを拒んだがゆえに、私たちは永遠の滅びを受ける運命になりました。しかし神はあなたをその罪から救い出してくださることによって、本来の目的に沿って生きるものへと私たちを生まれ変わらせてくださった。いいです、信仰者の皆さん、あなたは神の栄光を表すために神によって作り変えられたものです。それがクリスチャンです。そして感謝なことに、神の働きはもうあなたのうちにすでに始まっていると聖書は教えてくれます。どんな働きかと、あなたを主イエスキリストに似たものに変えていくという働き、この働きはもうあなたのうちに始まっています。今お話したことを主ご自身が、今皆さんが開いてくださったヨハネの福音書の15章の中に見ることができます。今日のテキストではないんですが、15章の8節をご覧くださいます。イエス様こうおっしゃってます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのですと。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのですって。この八節を主訳、言語から直接訳すとこんな訳になります。このことによって、私の父は栄光をお受けになるのです。それはあなた方が多くの実を結び、私の弟子であることを示すことによって。 実はこの8節のところでイエス様がおっしゃったことは、多くの実を結ぶことによって私の弟子、つまりクリスチャンになるという話じゃないんです。多くの実を結ぶということは、あなたがすでにクリスチャンであるということの証拠であると教えているんです。というのは、この弟子となることによってという動詞の中に、何々であることを示すという意味があるんです。ですから皆さんのおそらく新改訳聖書の何回のところでは、違本として、そうして私の弟子であることを証明することによってという訳がされています。そういう訳ができるからです。イエス様がことをおっしゃったのは、あなたが素晴らしい生き方をすることによって私の弟子、救いに預かるとお話になったのではありません。そのような行い、良い行いというのは、もうすでにあなたが救われていることの証拠であるということを言っているんです。ですから多くの実を結ぶと主はおっしゃった。違う言い方をしますと、こういうことです。あなたがよりキリストに似たものに変えられていくということです。なんでそう言い切れるかって、思い出されますでしょ皆さん、ガラテヤ人の手紙の5章の中で御霊の実という話がパウロによってされています。9つの実が記されてますけども、あれは9つ別々の実ではなくて1つの実です。それぞれみんな重なってるからです。そしてその実が完璧に実った状態というか、完全な状態にあるお方、それはイエス様です。愛においてもそうだし、喜びにおいてもそうだし、その9つのリストを見たときに、その全てにおいて完璧な方がイエス様です。だから実が実っていくということは、クリスチャンであるあなたのうちに実が与えられており、その実が実るということは、その全ての徳においてあなたが成長していくという話です。ですから別の話をしてるんじゃないんです。多くの実を結ぶって言ったときに、言わんとしていることは同じことです。あなたが主イエスキリストに似たものに変えられていくって話です。そうするとね、このヨハネの15章の8節のところでイエス様がおっしゃることは、あなたが多くの実を結び、あなたがその実において成長していく、よりキリストに似たものに変えられていく、それこそあなたが弟子であることの証拠なんだ。なぜならあなたを変えていくという働きは、もうすでにクリスチャンであるあなたのうちに始まってるんです。イエス様をお信じになったその瞬間に、神はその働きを始めてくださった。それが救いだというんです。それが救いだというんです。ただ私たちは何か数ある宗教の中でキリスト教を選んだって話じゃないんです。神があなたを救ってくださったら、あなたを変えていくという働きはもうすでにあなたのうちに始まったんです。それが神様のおっしゃる救いだって。そして私たちはこれまでに救われた我々の具体的な生き方を見てきました。新しく生まれ変わった者たちってどんなふうに生きるのか、そのことを見てきました。今日もこのイエス様のヨハネの14章の御言葉から、私たちは新しい生き方を見ていくんですけれども、つまり救われた者たちの生き方を見ていくんですが、新しい生き方を実践するための鍵を見ていきます。具体的にいろんな働きを見てきました。そういった新しい働きをあなた自身が実践していくための鍵です。その鍵を主イエスキリストご自身の歩みが明らかにしてくれています。願わくばこの学びを通して、イエス様が歩まれたようにあなたも歩み始め、救われた者として、それにふさわしい歩みをあなたが歩み続けることによって、主の栄光を表し続けていただきたい。救われたその目的をしっかり果たす信仰者として歩んでいただきたいと願うわけです。今日のテキストをご一緒に見てみましょう。ヨハネの14章の16節です。こう記されています。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。まずこの16節が教えることっていうのは、助け主の必要性です。助け主が必要だということです。 16節のところに私は父にお願いしますと記されています。主イエスキリストの祈りです。これは主イエスキリストご自身が父なる神にお願いしてらっしゃるんです。何を願われたかというと、助け主を送ってくださいということを願われるんです。誰のために？信者のためにです。クリスチャンのためにです。あなたのためにです。この16節は派遣されるその助け主に関して2つのことを教えます。イエス様が求められたその助け主、その方に関する2つのことがここに記されているので、ご一緒に見ていきましょう。それはこの派遣される助け主が一体誰なのか、助け主の正体、そのことがこの中に記されていますし、もう一つは助け主が派遣されるその目的が記されています。何のために助け主が送られてくるのか。一つ目はこの助け主の正体に関して誰なのかということです。もう一度16節見ていただきますと、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますと。もう一人の助け主と書いています。このもう一人、実はここが非常に大切なわけです。イエス様はこんなことを父なる神にお願いなさったというのは、イエス様だけでは不十分で、誰かイエス様の助けが必要だと、そんなことを教えているのかというと、そんなことは教えていません。実はここでこの語られた16節のもう一人というのは何を意味するかというと、この言葉が言っていることは、この送られてくる助け主の神性というものを表しているんです。神性、つまりこのお方が神だということを教えるんです。なぜそう言い切れるのかというと、実はここで使われているギリシャ語なんです。もう一人のというと、二つのギリシャ語が特に使われるわけですが、その一つはここに使われているアロスという言葉です。アロスという言葉が使われているときは、数的な違いを意味し、そして同じ性質の別のものを表すって。実はもう一人の、もう一つの、またもう一人のって言ったときに、アロスだけではなくてヘテロスというギリシャ語も実は使われるんですが、もしヘテロスというギリシャ語を使ったとしたら、これは質の違い、それを意味して異なった性質のものを表すんです。つまりこういうことです。もしここでイエス様がもう一人の助け主って言ったときにヘテロスを使ってたら、ご自分と性質において全く違う別の人を送りますって言ったんです、ね、でもヘテロスではなくてアロスというギリシャ語を使ったということは、イエス様が言ってるのは、もう一人の助け主は私と本質において全く同じ方だ。主イエスキリストが神であるゆえに、イエス様がおっしゃっているのは、私と同じ神を送るようにお願いしますということがここで語られたわけです。ですからこのもう一人のという言葉が意味しているのは、送られてくる助け主である聖霊なる神様、それは17節に出てくるわけですけれども、その聖霊なる神が神であるということ、そのことを意味するわけです。それを明らかにしています。同時にこの助け主が送られてくるその目的ですけれども、そのこともその中に記されています。この助け主という言葉なんですけれども、助け主っていう、ここで使われているのは名詞形なんですが、この動詞形を見たときに2つの言葉からこの言葉はできています。パラクレオというギリシャ語で、パラというのは傍らにという意味です。クレオっていうのは呼ぶっていうことです。そこでこのパラクレオっていうのは自分の傍らに呼ぶということです。何のために？この言葉が言うように助けるためにです。ですからイエス様が助け主をお願いしますと、父なる神にお願いしますと言った時に、イエス様がおっしゃっているのは、あなたの傍らに、あなたを助けるために来てくださる方、その方を父なる神にお願いするというわけです。 皆さんの聖書のおそらく新改訳聖書だったらその欄外のところにこのパラクレイトスというギリシャ語は援助のためにそばに呼ばれたものというふうに記されています。あなたを助けるためにあなたのそばに呼ばれた人のこと、それを表す言葉がここで使われているわけです。ちょっとまとめますね。神様はあなたにこの助け主を与えると、その約束が実はここに記されているわけです。イエス様がそのことを求められ、父なる神はそのことを約束された。あなたに助け主を与えるということを神様は約束してくださった。じゃあね、何のために神様はその約束をされたのかです。何のためにあなたや私に助け主が与えられるのかです。私たちが生かされている目的を果たすためにです。救われた目的を果たすためにです。罪から救い出された私たちが神の栄光のために生きるものとされた私たちがその目的を果たすために神はあなたに助け主を送ってくださった。また送ってくださるというのがここで約束されていることなんです。あなたが日々イエス・キリストにいたものに変えられていくために、そのための助け主です。その方を与えると約束してくださったんです。そのためこの助け主は時にあなたを慰めてくれます。なぜかというと、この助け主というこのパラクレイオス、パラクレトスという言葉と、またパラクレオという言葉は助けるってだけじゃなくて慰め主であるとか取りなしをなすものという意味もあるんですけれども、故にこの方が来ることによって、この方はあなたを慰め、時にあなたを励まし、また道を誤った時にあなたを責め戒めて正しい道を歩むようにと導いてくださる、そういう方であるって描きます。皆さんの中で神様が約束された方は、約束された助け主は、あなたが正しい方向にしっかり歩んでいけるように、あなたが日々成長しキリストにいたものに変えられ神の栄光を表すためにあなたを助けてくれる、そういった存在、その方があなたに与えられるんだ。その約束がここに記されているんです。そして16節見ていただきますと、その方が与えられるというだけじゃない、どんな約束がされているか、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためだって、共にいてくださるというんです。で、なんでこんなことをイエス様がここでお話になったかというと、思い出してくださいます。14章の始まりのところで、主イエスキリストは弟子たちにこれから私は十字架で死んで、そして蘇るんだって話をなさった。それを聞いた弟子たちはイエス様どこにいらっしゃるんですか、なんで私たちも一緒に今から行けないんですか。イエス様と離れ離れになることを彼らは非常に恐れました。そのことが14章の初めに出てきます。あなた方は心を騒がしてはならないって、そういう弟子たちだったんです。動揺している弟子たちに対して言われたのは、心配しなくていいって、私は確かに去っていくけれども、私はもう一人の神である助け主をあなたに与えますって、その方はずっとあなたを離れることなくあなたと共にいてくださるんだって。そのことを約束なさったんです。確かに皆さんね、その約束は守られています。どういう意味かというと、この助け主という先ほどから何回も繰り返している言葉ですけれども、このパラクレイトスというここで使われているギリシャ語ですけれども、この言葉というのは実は新約聖書の中に5回出てきます。皆さんのレジュメのところにも書いておいたように、その4箇所は全部助け主というふうに訳されています。すべてヨハネの福音書の中です。でも同じヨハネが記したヨハネ第一の手紙の2章の1節だけは助け主というふうに訳していません。そこには弁護する方というふうに訳しています。ヨハネ第一の2章の1節のところには、もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには道の見舞いで弁護する方がいます。この弁護する方というのがここで言われている助け主、同じ言葉です。 そうするとね、こういうことが約束され、こういうことが今あなたのためになされてるんです。いいです、ちょっと聞いててくださいね。最初の助け主であるイエス様は確かに今から約2000年前あなたの罪を負って十字架で死に蘇られました。そして天に凱旋していかれた。父なる神の今右の座に座してらっしゃると、そのように教えられています。しかし約束されたもう一人の助け主がこの地上に来られて、そしてその方が救いに預かったあなたと共にいてくださるという、その約束がもうすでにあなたのうちに果たされました。ペンテコステの時に聖霊がこの地上に下り、それ以降イエス様を信じたその時にあなたのうちに聖霊なる神様が与えられている。だからクリスチャンである皆さんは聖霊なる神様をいただいているって、その神様はあなたから離れることがないって、あなたといつも共にいてくださるって、ね、じゃあ最初の助け主であるイエス様はどうなったかって、イエス様は天に凱旋していかれたって言いました。天においてイエス様は何してるかっていうと、先ほど見たように弁護してくださってるって、あなたが罪を犯すたびにサタンはあなたを神の前で訴えています。黙示録が教えるように、その時にイエス様はあなたに代わって父なる神の前で弁護してくださってる。イエス、こういったことが今まさに地上において天においてなされてるんです。あなたと共におられる助け主、そして天に上がられたこの助け主はあなたのためにあなたの罪の弁護をしてくださってるんです。また御言葉が言うのは、この助け主イエス様はあなたのために祈っていてくださるってね、信仰者の皆さん、私たちはものすごい祝福を神様からいただいてるんです、ね、天国に行ける約束をいただいた、素晴らしい約束です。でもこの地上にいても天国民として確かに生きていくことができる、聖霊があなたと共にいてくださり、聖霊は休むこともない、眠ることないんです。いつもあなたと共にいてくださり、あなたのことを誰よりも分かってくださり、さっき見てきたように助け主です。あなたを助けるためにいてくださる。そして天において最初の助け主イエス様はずっとあなたのために弁護し、あなたのために祈ってくださっている。我々信仰者が覚えなきゃいけないのは、こんな祝福の中に神様あなたを招いてくださったということです。いいです、この祝福というのはクリスチャンではあなたに対する神様からの約束です。だから少なくともその約束を覚えるときに、我々は確かに一人ぼっちかもしれない、実質的にね。でも我々信仰者は一人ぼっちだとは言わないんです。だって神が共にいてくださいますもん。確かに世の中には一人ぼっちの人たくさんいらっしゃる。でも感謝のことにあなたは違うって神様おっしゃるんです。私があなたと共にいるじゃないって。ある人は精神面で孤独を感じているかもしれない。でも御言葉が言うのはあなたは決して一人ではないって。このヨハネの14章の18節のところでイエス様はこうおっしゃってますでしょ。私はあなた方を捨てて孤児にはしませんって。ずっとあなたがあなたと共に私がいるからって、私はあなたを捨ててどこにも行かないって、ずっとあなたと共にいるからって、そんな祝福に私たち預かっています。最初に見てきたように神様が命じることを我々実践できるのはどうしてかって、神様が私たちと共にいてくださるからです。助け主なる神が共にいてくださるからです。思い出しません、我々がよく歌った賛美歌の中に、主がついてれば怖くはないと聖書のうちに書いてありますって。思い出しません、皆さん、主は私を、主は私を、主は私を愛してくださる、こんな祝福に私たちは預かったんです。神がいなければ恐れてしかるべき存在です。不安でしかるべき存在です。でも救いに預かった私たちはどんな時でもこの神が共にいてくださるって。 今は聖歌の歌詞を読んだんですが、ある方は賛美歌で覚えてらっしゃるでしょう。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじって、そんな生き方ができるんですよ、信仰者って。なぜなら神が助けてくださるから。まず私たちはこの14章の16節の御言葉を見るときに、あなたは気づいてなかったかもしれない、でも神様はちゃんと気づいてらっしゃって、あなたに助け主が必要だって、そして助け主を約束してくださった、はい、次に私たちが学びたいことっていうのは、この助け主によって生きるということです。助け主に頼りながら生きるということです。だって助け主が与えられたということを聞いても、その助けをいただきながら生きていなければ、この祝福を実際に味わうことできませんでしょ。そう思いますよ皆さん。あ、助け主が与えられたのか、へえ、ではどんな大きな祝福をいただいているかって実感できないじゃないですか、ね、ひょっとしたら我々の信仰の問題ってのはそこにあるかもしれない。いろんなことを聞いて、いろんなことを知ってるけども、実際にそれを自分の生活で生かしたことがないから、実際に体験してない。本当に神がそばにいてくださる、本当に神が私の助けだ、そのことを実感しながら我々は今日生きることができるんです。そういう人生をあなたが生きること、それを神は望んでるんです。ですからそのために私たちはこの約束だけじゃない、具体的に我々はどうしていったらいいのかを知らなきゃいけないんです。まずそのために必要なことは何かというとね、皆さんね、神は知ってらっしゃったんです、あなたに助けが必要であること。問題はあなたがそのことを知ってるかどうかです。まず私たちが知らなきゃいけないのは、私には助けが必要だということを認めることです。我々がいかに弱い存在であるかということに気づかなきゃいけないです。皆さん、我々は自分で自分の寿命をコントロールすることできませんでしょ。神が定められた寿命を我々は変えることはできない。自分で自分の心を変えることもできません。変えたいとどんなに願っても自分で自分の心を変えることはできない。我々は自分で自分を罪から救い出すことはできないんです。罪から離れようと思ったって、悲しいことにその罪から離れることはできない。自分で神に喜ばれる生き方をすることができないんです。どんなに強く願っても。経験ありますでしょ。自分で神の栄光を表すことはできないんです。神の栄光を表すために救われたということを何度聞いても、悲しいことに私たちは自分の力で神の栄光を表すことはできないんです。いいです。だから神様の助けが必要だと教えてるんです。だから我々が気づかなきゃいけないのは、悲しいことに私は救いを自分の力で得ることができないだけじゃなくて、救われた後もクリスチャンとして生きていくその信仰生活においても神の助けがなければダメだということです。あのパウロが自分自身の弱さをよく知った上で次のこと言ってますでしょ。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますって。コリント第2の11章の30節です。またこう言ってます。私自身については自分の弱さ以外には誇りませんって。同じコリント第2の12章の5節です。彼が誇ったのは自分の弱さでした。救われる前の彼は自分の家計であったりとか、自分の身分であったりとか、自分の教育であったりとか、自分のその財産であったり、そういったこの世的なものを誇ってた。でも救いに預かったパウロが誇り始めたのは何かっていうと、自分の信仰のその技とか、自分がどういう働きをしたとか、大変な働きをしたわけですけども、そんなことを一つも誇ってない。彼が誇ったのは自分の弱さなんです。感謝のことに神様はあなたや私の弱さに同情してくださる方です。感謝だと思いません？ 一生懸命私たちの弱さを説明する必要がないんです。ヘブル書の4章の15節が言うように、我々の大祭司は私たちの弱さを分かってくださるって。あなたの弱さを分かってくださるし、あなたの愚かさをちゃんと神様分かってくださる。そして神様はあなたに必要な助けをくださるんです。ですから神様に働いていただくために、私たちがしなきゃいけないことは、まず自分の弱さに気づくことです。覚えてます？皆さん、パウロは自分の棘を三度覗いてくださるように神の前に祈りました。神様はパウロに次のように言いました。私の力は何でした？弱さのうちに完全に現れるからだって。コリント第2の12章の9節のところです。私の力は、神の力は弱さのうちに完全に現れるって。神様の道からというのは、自分の弱さを知っているもののうちに表されるということです。というのは、私たちの問題というのは、力である神様に頼って生きようとしないんです。いまだかつて信仰歴何年であろうと、私たちが陥ってしまうのは、自分の力で生きようとするんです。自分の力で神に喜ばれる信仰者になろうとするんです。自分の力で神が命じてらっしゃるような信仰者になろうとするんです。だから失敗に失敗を繰り返すんです。そんなふうに生きなさいと神様教えてんじゃないんです。我々信仰者は、自分は神が望んでらっしゃること、神の命じておられることを実践できない存在だということに気づいて、それを可能にしてくださる助け主、神のところに助けを求めるんです。パウロはそうやって生きたし、パウロ自身に神様はそうお答えになったんです。私の力は弱さのうちに完全に現れるって。我々の力が前面に出て、私たちの力でやろうとするときは、神の力が表されないというんです。だからね、皆さん、私たちが信仰の成長とともに、自分は本当に弱い愚かな存在だなって気づくことは感謝なことです。それに気づくときに、私たちは神様助けてと言って、神の方に助けを求めるんです。そしてそのときに神の御業がなされ、神の栄光が表されるんです。ですから人間的にはかっこいいかもしれない、頑張りますっていうのは。でも悲しいことに、信仰者としての生き方はかっこ悪いんです。もっと言えば、それは間違ってる、罪なんです。いいです。私たちが覚えなきゃいけないのは、神様の助けがいるんだということです。そして神様の助けは与えられるんです。主よ、どうぞあなたが教えてくださったこの御心に従っていきたいですから、助けてくださいって言うんです。あなたが命じておられることを実践していきたいから、助けてくださいって言うんです。そうして神に働いていただく機会を我々は提供するんです。その時に神が働くって言うんです。頑張りますっていうのは、その機会を私たちは神に与えないだけじゃない、自分でやりますって言ってるんです。だから神様は働かれない。イエス様が私たちに教えてくださっていること、そしてそれを学んだ信仰の勇者たちが生きた生き様を見てください。彼らは自分たちの弱さを誇り、自分の助けである神に助けを求めたんです。パウロ言いましたでしょ、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。それまでのパウロだったら、私は自分でどんなことでもできますって言ったでしょ。でも教えられたんです。私は神の御心を行っていきたいと願っていながら、救われてるから、でもそれを実践する力は私のうちにないって。でも備えられた助けによって、そのように生きていくことができる。だから私は私を強くしてくださる方によって、この神によってどんなことでもできるんです。だからまず私たちは自分の弱さということにしっかり目を留めて、自分の弱さを認めることです。神の助けが必要なんだということに気づくことです。そして 今から4つのことを具体的に挙げますので、ちょっと皆さんそれを覚えてください。どうやって我々生きていったらいいのか、4つの生き方です。1つ目は、我々は御霊によって生きることが必要です。ガラテヤ人の手紙の5章16節のところをお開きくださいます。ガラテヤの5章の16節のところに、私は言います、御霊によって歩みなさいって、このように記されています。御霊によって歩みなさいって、どういう意味か説明しますね。これはどういうことかっていうと、これはキリストを模範として生きるということなんです。別の言い方をすれば、すべての点で主イエス様に似たものになりたいと願って生きることなんです。ですから御霊によって生きるっていうのは、神様、私は私の言葉においても行いにおいても考えにおいてもすべての点においてあなたに似たものになりたいと願って生きていく、そういう生き方をしなさいと命じてるんです。まさにこれは罪から離れて清い生き方をしていきなさいということでしょ。なぜそういうことが言えるかっていうと、この16節からずっと見ていただきますとね、御霊による生き方と肉による生き方が対比されています。自分の肉に従っていく生き方と御霊に従っていく方、この2つが対比されています。御霊に従っていく生き方、そして肉に従っていく方、肉に従っていく方というのはいかに汚れたものであるかということが19節から記されています。だから対比されているわけですよ。肉に従って生きない生き方、つまり罪から離れた清い生き方の話です。だから罪から離れた清い生き方をしようとしている人々はこういうことを願いながら生きているんです。それは、私はイエス様が生まれたように生きていきたいです、私は全ての点でイエス様に似たものとして歩んでいきたいです、それがこのガラテヤの5章の16節で御霊によって歩みなさいとパウロが命じたことなんです。ですからまず我々が神様の助けをいただきながら生きるということ、ね、そのために必要なのは、神様、私は私の考えも私の言葉も行いもイエス様が歩まれたように私は歩んでいきたいです、そう願って生きるんです。もちろんそのような歩みを実践するためには当然神様の助けが必要でしょ、ね、常に我々神の助けをいただきながら生きるんですが、そのために我々は、主よ、私のすることすべてがイエス様を模範としてイエス様に習って生きるものでありたい、そうやって生きていけなさいって言うんです。二つ目に言えることは、御言葉を学んで御言葉があなたの心を常に支配するように生きていきなさい。私たちが神様に喜ばれる栄光を表す生き方をしていくために必要なのは、神様のお言葉をしっかり学んで、正しく学んで、それを我々はいつも心に蓄えることです。コロサイの3章の16節がそのことを我々に教えてくれます。もちろんこのことにおいても当然神様の助けが必要なんです。主を御言葉の真理を教えてくださいと、そして御言葉が私の心を支配するように助けてくださいって、学びは当然我々がしなきゃいけない、それを蓄える努力も必要です。でもそのプロセスにおいても我々は神の助けをもらいながらやっていくんです。三つ目に言えることは、どんな時でも主の前に正しいこと、主が喜ばれることを選択するということです、ね、毎日の生活において私たちがいつも頭にしっかり刻んで、そして私たちの心にしっかり刻んで生きていく生き方というのは、神の前に正しいことを選択するということです。神が喜ばれることが何かを考えてそれを選んでいくということです。なぜなら私たちは間もなく主イエスキリストの前に立つからです。コリント第2の5章の10節が言うように。そして最後4つ目は、常に主の臨在と御心を覚えて歩んでいくということです。常に主の臨在と御心を覚えて歩んでいくって、常に主が私をご覧になってらっしゃるんだって、ね、そのことを忘れちゃいけないって言うんです、ね、ルカの12章の37節のところに、帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いですなんて書いてます、ね、いつ主人が帰ってこられるか分からない、その時に眠っているような状態ではダメだって、 目を覚ましなさいって。ですから私たちは神様の助けをいただきながら生きていくわけです。でもそのためには私たちが主の模範に沿って習って歩んでいきたい、そういう思いをしっかり持って歩んでいくことが必要だし、私たちは常に神様の言葉を学んでその言葉を心に蓄えていくことが必要だし、私たちはどんな時でも神が喜ばれることは何かを考えて正しい選択をし続けることが必要だし、そして常に主の臨在を覚えて歩んでいきなさい。イエス、我々はそういう決心を持って歩んでいくわけですけれども、その歩みの中にあって間違いなく主をどうぞこのように歩んでいきたいから助けてくださいと、そのように助けをもらいながら我々は歩んでいくんです。神様が望んでいる歩みをするために、それが実践できるようにと神は助けを備えてくださった。だから私たちはこのように正しい思いを持って歩み続けていく、そのプロセスにおいて神様はちゃんと必要な助けを備え続けてくださる。わかります？皆さん、この方向で私は生きていきます、主を助けてくださいって、そうやって我々は生きるんです。最後に私たちの最も模範とすべきお方、主イエス様がどんなふうに生きたのかということを今から見ます。で、最初に言っておきますけども、イエス様の生きた生き様っていうのは今お話してきたそのことをイエス様自身が実践されてるんです。イエス、まず使徒の働きの10章を開いてくださいます。実はここにはペテロがコルネリオの招きに応じてカイザリアを訪問した時の様子が出てきます。ユダヤ人であったペテロが異邦人コルネリオの家を訪問するということは大変でした。しかし神の導きによってペテロは彼の家を訪問しました。そして神様がこのコルネリオのうちに働いておられるんだということを聞いて、神のなされる御業に彼は驚嘆するわけですけれども、そのペテロがこんなことを言っています。使徒の働きの10章の38節、それはナザレのイエスのことです。ペテロは人々の前でコルネリの家で多くの人たちに語ったわけですが、ナザレのイエスのことです。神はこの方に、次見てください、聖霊と力を注がれましたなんて書いてある。聖霊と力を注がれました。何をペテロは言わんとしたんでしょう。イエス様に聖霊が注がれた時って一体いつだったんでしょう。覚えてらっしゃいますよね。主イエスキリストのバプテスマの時です。そのことはルカの福音書の3章に出てきます。ルカの福音書の3章の中でこのように御言葉が記してくれています。21節のところに、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、その後天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなた私の愛する子、私はあなたを喜ぶって。ペテロがコルネリオの家で人々に話したときに、イエスが聖霊を受けたという話をした。その出来事がいつ起こったのか、この聖書の中にこうやって記されています。イエス・キリストがバプテスマをお受けになった時に聖霊が彼の上に下ったんだと。もう一度ここに戻ってくるんで、ルカの福音書の3章のところに何か挟んでくださって、ヨハネの1章のところ見てくださいます。1章の32節からご覧いただきますと、実際に主イエスキリストにバプテスマを授けたバプテスマのヨハネがその時の様子を次のように語っています。ヨハネの福音書の1章32節から34節までですけれども、そこにヨハネは証言していった、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。こうして実際にイエスに水のバプテスマを施したバプテスマのヨハネが、私は天からその聖霊が下るのを見たんだ、そのように告白しています。なぜこんなことが起こったんでしょう。 イエス・キリストの上に聖霊が下ったということ、これは大変意義深いことでした。実はそのことについて今皆さん開けてくださっているヨハネの福音書の一章が教えてくれています。2つのことをぜひ見てください。一つ目に、なぜイエスの上にこの聖霊が下ったのか、その理由というのはイエスが約束の救世主であることを証明する出来事だったんです。聖霊が下ることによってこの方が約束の救世主であるということを明らかにしたというんです。33節、私もこの方を知りませんでした、しかし水でバプテスマを授けるために私を使わされた方が、つまり神が私にこう言われたというんです。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのをとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ御霊によってバプテスマを授ける方であるって。つまりバプテスマのヨハネが言ったことは、このように神様から私は示され、そして私はそれを目の当たりにしたって言うんです。このように聖霊が下られる方、この方こそが待望の救世主なんだ、救い主なんだって、私はそれを見たんだと。この出来事が明らかにしたのはそのことです。二つ目は何かというと、その続きです。34節。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。神の子という言葉をヨハネのバプテスマのヨハネは使っています。この神の子という称号は、主イエスキリストと父なる神が本質的に同じであるということを明らかにする言葉なんです。ですからヨハネの福音書はこの中で5章の中に、また10章の中でそのことを明らかにしています。つまり主イエスキリストが誠の神だ、父なる神と本質的に同じ神だということをこのヨハネの福音書は明らかにします。ですからね、バプテスマのヨハネが水でバプテスマをイエスに授けたときに聖霊が下ってくる、その出来事が何を明らかにしたか、2つのことがありました。イエスが約束の救世主であるということ、もう一つはこの方が誠の神であるということを、この出来事を明らかにしたんです。さてそこで私たちが疑問に思うのは、なぜイエス様、神であられる方が聖霊なる神を必要としたのかです。不思議でしょ、思いません？そう、なぜ神である方が聖霊なる神を必要としたのか。確かにイエス様は完全な神でした。しかし同時にイエス様は完全な人でした。主イエスキリストは私たちに完全な模範を示してくださったんです。いいです、イエスキリストの生き方というのは次のことを我々に示してくれるんです。あなたも実は聖霊なる神様の助けが必要だということです。もう一度ルカの福音書を最後に戻っていただいて、それを見て終わります。聖霊によって歩まれた主イエスキリストの様子が出ています。4章のルカの福音書1節ご覧くださいます。聖霊に満たされたイエスはと、つながりが分かりますよね。バプテスマをお受けになって聖霊をいただいたイエスはその後どうなったかというと、聖霊に満たされてたんです、ね、だからイエス様の実際の歩みを見たときにイエス様は聖霊に満たされてました。二つ目は一節の後半見てくださいます。そして御霊に導かれて荒野に降りて書いてます。聖霊なる神様の導きに従っておられた。そして3つ目は14節です。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたと書いています。聖霊をいただいたイエスはその聖霊に満たされ、聖霊に導かれ、その聖霊の力を帯びてガリラヤに戻っていったって。ということはね、皆さん、私たちの模範であるイエス様は常に聖霊に満たされ、常に聖霊の導きに従い、この聖霊の力によって生きてたんです。人としてイエス様はそのように歩まれ、そのように私たちが、いやあなたが生きるようにと模範を示してくださったんです。今日私たちが見てきたのは新しい生き方のその鍵です。どうやったら私たちも新しく救われたものとして、神の栄光を表すものとして生まれ変わったあなたがどのように生きていったらいいのか、その生き方の鍵です。それはいいです、聖霊なる神様です。 どっちかというと我々イエス様であったり父なる神を我々いつも覚えるし口にするんですけども、聖霊の神様のことを忘れてません。我々はどちらかというと聖霊に頼って生きるよりも自分の知恵とか力に頼ってません。我々が神が命じておられる生き方を実践するためには、いいですよ皆さん、神の助けによって生きなきゃいけないんです。もう一度言います、私たちが神が望んでおられる生き方をしていくためには神様が備えてくださった助けによって生きなきゃいけないんです。我々はこの聖霊なる神様の助けをいただきながら生きるんです。神の栄光を表すために何が必要かって、聖霊なる神様の助けが必要なんです。あの有名なスポルジョンという牧師は講壇に立つ前にいつもこういう祈りをして講壇に立ったと言われています。私は聖霊を信じる、私は聖霊を信じるって、そう祈りながら講壇に立ったって。神様がお持ちになった人々に共通することは、彼らは聖霊なる神様の力に頼って生きたんです。問題は皆さんがどうかです。あなたは頼ってらっしゃるかどうかです。神様、私はあなたに喜ばれる生き方をしていきたい、どうぞ助けてくださいって。あなたの栄光を表していきたいです、助けてください。私の言葉も私の行いもあなたに喜ばれるようになりたいです、助けてくださいって。その祈りを持って聖霊の前に常に出てらっしゃるかどうか。神は聖霊をあなたのために備えてくださった、あなたを助けるためにです。この方の助けをいただきながら歩んでいらっしゃいます。ひょっとしたらあなたの信仰生活において一番欠けてたのはそこかもしれない。知識はたくさんあります、いろんな奉仕もしてる、でも聖霊の神様に助けをいただきながらその瞬間瞬間を生きるということ、それをもしあなたが怠ってるとしたら、一番大切なものをあなたは見逃してきたんです。神が望んでおられる生き方というのはこの聖霊の力によって生きなさいって、イエス様はそうやって生きたんです。そしてそのことをあなたにも主は命じてらっしゃいます。聖霊に頼りながらこの力をいただきながら神様の栄光を表し続けましょう。お祈りしましょう。父なる神様、この時間を神様あなたに感謝いたします。あなた御言葉を持って私たちに大切なことを教えてくださいました。どうぞこの愛する兄弟姉妹一人一人がそのように歩むことによってあなたが望んでらっしゃるようにあなたの栄光を表すことができますように、お一人お一人にあなたの御業がなされるように、そのことを心から願ってこの祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。